2021年7月18日、本日は聖霊降臨節第9主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美を捧げます。賛美歌58番、賛美歌58番をご一緒に賛美します。ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにもございますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編、詩編第40編1節から12節です。主にのみ私は望みを置いていた。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を授けてくださった。
人はこぞって主を仰ぎ見、
主を恐れるが主に許したの
だ。いかに幸いなことか、主に信頼を置く人、私の神主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。私の神よ、 身旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻んで、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、
慈しみと誠を隠さずに
語りました。主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。梅雨が明け、厳しい暑さの夏がやってまいりました。体調を案じ、体の弱さを知らされる時でもあります。そのような中でもあなたが私たちを力づけてくださり、ここに呼び集めてくださいました。教会は集会である。教会は呼び集められた者たちの集会です。あなたが呼んでくださらなければ、あなたに対して立ち上がることも歩くこともできない私たちです。あなたがお一人お一人に礼拝の心を作ってくださいました。だからこそこうして皆様と共に礼拝に預かり、また一人一人のと挨拶を交わすところで大きな励ましをいただいています。それもあなたの恵みです。どうぞこのかけがえのないひとときですから、ここに来てよかったと思って、あなたに満たされて喜びを持ってここから出発できますように、お一人お一人に恵みを注いでください。信仰を求めている人に一日も早く信仰を言い表す喜びをお与えください。自分の信仰に不安を感じ、どうかしたのではないかと危ぶんでいる人には、どうぞ御言葉に立つ喜びを与えてください。主の日から主の日の歩みの中で、心身ともに疲れ果て、病んでいる人たちもあります。どうぞあなたの癒しと平安をお与え、回復させてください。過ぎした日を思い返すときに、愛するようにと、隣人としてあなたが出会わせてくださった人の傍らを、通り過ぎてしまったことを、愛せなかったことを本当に申し訳なく思います。どうぞあなたの真実が、あなたの確かさが私たちをまた愛に立たせてくださり、癒してくださいますようにと願います。今日ここに来たくても来られない多くの兄弟姉妹があることを思います。そのところにあってもあなたを仰ぐ、その望みに立たせてくださり、恵みを注いでくださることをお願いします。世界を覆っていますコロナの感染拡大をどうぞ収束させてくださり、安心して暮らせる時をお与えください。また自然災害のために、そしてまた政治的な不穏な事柄のために、治安が損なわれ、安心して暮らすことができていない、そして自由が奪われている、そのような国地域があります。どうぞあなたの平和をこの地の上の隅々、私たちの心の奥深くまであなたの平和が届きますように待ち望み祈ります。何よりもこの礼拝をそのような時として、あなたが最後までお導きくださいますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第3章1節から6節までです。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。信仰は福音を聞くことからと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先週からこのアクリル板がつきまして、先週は島隆三先生の説教よく話しやすそうでよかったですし、確かに話しやすい。あのマスクあるとないは本当に大違いで感謝です。はい、マスクを取って声が聞こえるから、きっと皆さんにも福音が届く。でもマスクがあるから、あ、なくなったから福音が届くのではなくて、福音を聞いて信じるのは立法を行ったからではなくて、神様の霊を受けたからと今日の御言葉にありますように、今日はこの一つだけと、使徒パウロが一つだけ確かめたいんだと言ったこの言葉ですね。あなた方が霊を受けたのは、あなた方が救われたのは、立法を行ったからか、福音を聞いて信じたからか。これは質問ではないんですね。もう答えは決まっているんです。それは福音を聞いて信じたからこそ、聖霊、神の霊、神の力を受けたはずだという。それなのに今それがあやふやになっている、不確かになっている、よくわからなくなっている。ですからこのパウロの、使徒パウロがガラテヤの地方の教会に宛てた手紙ですけども、でも時を超えて場所を超えて、今私たちも御言葉を通して、神様が鈍い私たち、物分かりの悪い私たちをこう肩をつかんで揺さぶっているような、あるいは机をバンバンバンバンバンって、あの横山先生がよくなさってましたバンバンバン、目を覚ましなさい、でそうしているような誤調を感じます。というのは3章1節、先ほどお読みしましたが、のっけからああというため息混じりのパウロのこう心がすごく動かされていることが感じられる、ああという簡単な言葉があって、そして物分かりの悪いガラテヤの人たちと呼ばれてしまっているんですね。 今度2年前に、3年前になりますか、出ました、日本聖書協会共同訳聖書では、ここは愚かなという訳になりました。愚かなガラティアの人たちという。で、私たち手紙でも面と向かってもなかなかあなたは物分かりが悪いとはなかなか言わないと思う。あなたは愚かな、でもっとストレートに言うとバカだって言ってるんですね。これなんてバカなことが起こってるんだあなたたちは、というほどの使徒パウロの言葉なんですね。で、私たちも時を超えて場所を超えて、今この手紙を神様からの言葉、神様から私たちに宛てられた手紙としていつも礼拝では聞くわけです。もう過去の2000年前のある教会のことではなくて、私たちに今日この時に神様が語り聞かせてくださる神の言葉として聞くわけです。私たちは愚かではないのか、物分かりが悪くなってはいないか、惑わされてはいないか、ただ一つのことだけ確かめたいんだと神様が私たちに今語りかけておられる。そのただ一つのこと、それは私たちがイエス・キリストの福音によって生きているかどうか、どうなんだということ。それをその一つだけがもう確かにされれば大丈夫なんだ。でもそのことが危うくなっている、見失っている、だからこそ不確かになっている、フラフラしている、物分かり悪くなっている、鈍くなっている。そしてパウロの嘆き悲しみは、誰があなた方を惑わしたんだという、これも嘆きのような、悲しみのような、怒りのような言葉で、ガラティアの人たちも愚かだと言われてしまっているんですけども、そのガラティアの人たち、教会の愛する兄弟姉妹たちを惑わした誰か、誰かって書いてありますけど、まあパウロは分かっているわけですね。その人たちに対する怒りもこれはここから感じられますけれども、惑わされて物分かりが悪くなって愚かになっている、鈍くなっている私たちに対しても鋭く迫っています。で、どうしてそのように私たちの信仰があやふやになってしまうのか、その一つだけ確かなということから離れてしまうのか、まあ、私たちは日常の中でもそれは思い当たることがあるんですけれども、それは人間のこと、また自分のことにこだわっている時ですね。自分のことをあの人は受け入れてくれているかどうか、自分のことを好いていてくれるかどうか、この自分の言動、行い、言葉を賛成してくれるかどうか、あの人は自分の味方になってくれるかどうか、そういう事柄、自分の存在そのものが他の人に受け入れられているかどうか、で、受け入れられていないかどうか、受け入れていないかもしれないと思うと不安になったり心配になったりいたします。でも最近は、皆さんはやってらっしゃらない方も多い方も、やってらっしゃらない方も使っておられない方もおりますけど、インターネットで、そしてスマホで、で SNS という、便利なものがありますが、そこに自分が発信をしたり、友達や知り合いに投げかけたのに何にも返事が返ってこないとか、それはいいねっていうのがあるんですけど、いいね、よかったね、いいね、賛成っていう数が少ないと、もう不安になっちゃって、自分の存在っていうのは必要とされてないんじゃないか、そういうところまでこの時代の便利な道具の裏側で、そのように自分の存在を確かめようとしながら逆に不確かになってしまう、そういうような時代のこともあります。キリスト者であってもそのような不確かさ、あやふやなところに立つことがあります。いろんな事柄、 何かことをなそうと思ったときに意見の違いっていうのが起こります。賛成反対、こうに考える、こうに考える、意見の違いっていうのはあって当然なんですけれども、でも自分の意見に賛成がない、賛成する人が少ないっていうと何か不安になったり心配になったりとか、あ、こっちの方が多数派だなと思って多数派の方に寄り添って自分もこっちに賛成ですよって言ったり、まあ、忖度したりということは教会の中にも入り込むことがあります。それはもう実例を挙げれば本当にいっぱいある、そういういろいろな事柄によって惑わされて物分かりが悪い、鈍くなってしまっている、一つだけ確かなことということがあやふやになってしまっている。で、この誰があなた方を惑わしたのかと今日一節の中ほどにある言葉は当時の言葉遣いで言うととても興味深いんですけど、よこしまな視線を投げかけるって意味があるそうです。それで魔術にかけるっていうそういう意味があるんです。だからそのよこしまな視線を向けられた人がその魔物に取りつかれてたような魔術にかけられたようなその普通の心持ちではなくなる、その魔術の虜になってしまうようなそういう意味がこの惑わすって言葉にあるそうです。ですからこの使徒パウロがガラテヤの教会に言っているのはもう魔物に取り憑かれたとしか思えないぐらいおかしくなっているんだよということなんです。でもこれも別に決して昔の話ではないんですよね。今だってもうここでは霊っていうのは神の霊のことですけど、霊とか言うとよくわからないけどなんかこう背後にいるとかそういうものにこう襲われるとか取り憑かれるとか心配するとかっていうことはもう現代日本でもあるわけです。で私たちもまたその当時の教会の人たちもまるで魔物に取り憑かれたような横島な視線を投げかけられてそれの虜になっているようで尋常じゃない。なぜならば次ですね、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。これだけのことを体験したのに目の前にはっきり十字架につけられたイエス・キリストを見たのに、なんで今あなたたちは魔物に取り憑かれたような普通の心持ちじゃなくなっているんだ、鈍くなっているんだ、物分かりが悪くなっているんだと目を覚ませと言っているわけです。あなた方の目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。この礼拝堂にも十字架があります。これたびたび申しておりますけど、この教会の場合ですと塔の一番上のところにも十字架を掲げています。十字架は教会の印で、プロテスタント教会の場合にはもう簡単なもう木の十字の十字架ばかりでありますけれども、私たちがここに聖書がありますように、この十字架飾りじゃないんですよね。木の十字架だけがあるんじゃないんですよね。私たちがこの十字架を教会の印として掲げているのはこの一節にありますように、そこにイエス・キリストがおられる、イエス・キリストが十字架につけられた。で、これは前にも出てきましたようにちょうどこの直前の19節の説教の時にもお話ししましたけど、私はキリストと共に十字架につけられていますというのは完了形なので、十字架につけられてそして今も十字架につけられたままのキリスト、ここでもそうなんです。イエス・キリストが十字架につけられた姿というのはイエス・キリストが十字架についておられる、ついておられるままのイエス・キリストをあなたたちは見たではないか。これは物理的に見たっていうんではなくて霊の目でこの出来事を、このイエスこそキリストなんだと そしてこの十字架こそ私たちのただ一つの確かな救いなんだと、その出来事を聞いて信じたではないかと言っているわけですね。それなのに今あなたたちは惑わされて、何かつきものに疲れて尋常じゃなくなって、どういうことかということなんですね。ルカによる福音書の24章のエマオのに向かう弟子たちに、主よみがえの主イエスが出会ってくださった物語があります。知っている人も多いと思うんですけれども、24章の25節に、今日 の パウロの使徒パウロのガラテヤの聖書と同じ言葉が使われているんですね。ルカによる福音書第24章の25節とから27節まで読みたいと思います。もし開ければ新約聖書の160ページになります。ルカによる福音書第24章の25節、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。この25節で、ああ物分かりが悪くというのは、まさに今日のガラテヤの3章1節と同じで、ああ愚かな、バカなとイエス様も嘆いていらっしゃる、同じ言葉なんですね。でこのエマオに向かう弟子たちは十字架の出来事、そしてイエスは生きておられるという出来事も聞きながら、エルサレムを離れてエマオの村に向かっていたわけです。その旅路に見知らぬ旅人が寄り添って、そして何があったかと聞いてくれた。一人しきり弟子たちの話を聞いた後で、このように主イエスは嘆いておられるわけです。その二人の弟子たちに聖書を解き明かしてくださいました。メシアはこういう苦しみを受けて、メシアというのはキリストのことです。油注がれたものというのが元の意味ですけども、やがて神から使わされる救い主キリストのことを指し示す言葉になりました。メシア、キリストはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、私たちにとっての旧約聖書全体が苦しみを受けるキリストを預言している。そしてその苦しみで死んで終わるのではなくて栄光に入る、そういうことになっている。それは神のご計画でもう預言されているではないか。あなたたちはこの聖書を聞いてきたではないか。そしてもう一度そのところで、今の私たちの言う旧約聖書、モーセ、律法の書、預言者の書、預言の書を解き明かして、そしてこの彼らはまだこの時点では気づいていませんけど、ご自分について書かれていることを説教してくださった。私は神の国に入れていただいたらこの説教を聞きたいと申しておりますけども、本当にこの聖書がこの一点を、キリストを目指して、キリストの苦難、死、栄光、復活、それを目指して証ししてるんだ。その一点、そのキリストを証しするっていうこの一点を外して聖書を読んでも本当に虚しいことですよね。だから何が起こって出来事の意味も分からず自分のいた村に帰るわけですよね。で同じようなことを私たちも、もうその確かさ、この聖書の集中する方向を見誤ると同じこと、何がこの出来事の意味が分からない、それで元に戻ろうとする。でもイエス様 まあ、よみがえりのイエス様は、神様は私たちをお見捨てにならない、そのままでお話にならない、もう気がつかないうちに一緒に歩んでくださって、そして正しく神の言葉を解き明かして私たちを正しい道に導いてくださるわけです。で、今日のこと、今日のガラテヤの信徒の手紙と響き合う、この物分かりが悪くなってはならない、愚かであってはならない、聖書全体がキリストは苦しみを受け、そしてその後で栄光に入る、その十字架と復活を予言していたんだということですね。それを、じゃガラテヤの信徒の手紙に戻りますけども、そのようにして使徒パウロを通して、また人たちを通して説教されて述べ伝えられた福音を聞いて、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたはずではないかと言ってるわけです。で、ここのはっきり示されたっていうのも、あの言葉のもともとの意味は、こうプラカードを掲げて見せる、公に見せるという意味があるそうです。それで私が思い起こしたのは、こう旅行に行って、旅先で飛行機から降りて空港から出て行って、そして荷物取って、でいよいよ出るときに、こっちですよ、このツアーはこっちですよみたいな、その掲げてる人のところに行ったら正しく自分の旅が始まるっていう、そういうふうにこうプラカードを掲げてはっきり見せる、これだよって、そのようにあなたたちは目の前に、まるで目の前に見えるように、十字架におられるイエスはキリストである、メシアである、救いであると、はっきり見たではないか、示されたではないか。そして2章の前回の説教の言葉を借りれば、その十字架に私も共についているんだ、このルカの23章ですよね、この間話したのは、その脇に罪人の十字架も立って、それは私なんだ、キリストの十字架を仰いだ時に自分もその横で十字架につけられているんだ、それを見てれば信仰があやふやになったり不確かになったり惑わされたり愚かになったりしないんだと、パウロは熱く語って、私たちも今語られているわけです。だからもう魔物に取りつかれたとしか思えない心持ちになっているように見えると言ってるんです。もう尋常じゃないって言ってるんです。それほどまでに言って、目を覚ませ、しっかりしろと言われている。そして一つのことですね、先ほど申し上げたように、あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が礼を受けたのは律法を行ったからか、それとも福音を聞いて信じたからか。これは答えは決まっているんですね。福音を聞いて信じた、その福音とは私たちのためにイエス・キリストが十字架についてくださった。この直前の20節のところには、私を愛し私のために身を捧げられた神の子なんだ、このイエスが、20節の後半の文章の通りですね、そこに神の愛、私に対する神の愛がある。私のためにその身を惜しまず捧げてくださって、私たちの罪も死も重荷もみんなキリストが今十字架で負ってくださって、今もなお追い続けてくださっている、十字架につけられたままなんですから、キリストを仰げば私の罪の重荷、死の重荷、絶望もやるせない気持ちも、全て全てをなお十字架に追ってくださっているイエス・キリストがおられる、そこから目を離さない、そのことだけが一つ確かなことなんだというわけですね。その確かさに入ったはずだと。ですからパウロは、あなた方が霊を受けたとはっきり言っているわけです。霊を受けたかもしれない、受けなかったかもしれないじゃないんですよ。あなた方も霊を受けたんだ、神の霊を受けたんだ、そうでなければこの十字架のイエスがキリストだと信じて告白して洗礼を受けることはないんだから、あなたたちは確かに神の霊を受けたんだ。それはどうやって受けたんだ、それは福音を聞いて信じたからではないかと いうことです。でこの手紙を書いた使徒パウロという人はまだ救われる前は律法を行うことができる、誰よりも律法を行って生きてきたという人でした。そしてまたそのようなこうファリサイ派、律法を本当に従って生きている人たちの姿というのはイエス様もこう福音書の中で対決しながら記されております。その箇所一つ開きたいと思うんですけど、ルカによる福音書第18章の主イエスが語られた例えなんですけれども、144ページの9節以下の、これもご存知の方多いと思いますけれども、律法を行って生きるというそういう人の姿ですね。ルカによる福音書第18章の9節以下のファリサイ派の人と朝鮮人の例えという記事です。144ページにあります。9節ではこうあります。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は朝鮮人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の10分の1を捧げています。すごいですよね。週に2度も断食して、断食して祈ったこともない私からすると本当にすごいことで、全収入の10分の1も捧げていると、悪いことはしておりませんというわけです。でもこのように律法の行いというのは、それによって自分を神に誇る、そしてうぬぼれる、そして他人を見下す。だから人と人との比べて自分を高めて、それによって満足していて、そして自分の正しい行いによって神に認められる、救いに値する人間だと、そういう生き方ですね。ですからここにあることは素晴らしいことですよね。奪い取ることもなく、不正もなく、性的なこともあちあやまちも犯さず、献金もするし、断食もして祈るし、そのような人の目から見て本当に正しい行いのようであっても、律法の行いによって救われようとするというのは違うんだと。そのようにして行いによって救われるということはキリストの救いではない。ガラティアの信徒の手紙に戻りますけれども、律法を行ってそれによって救われようとする人の姿が、たとえ人の目には本当に善行、良い行いであってもそれは違うんだ。で、福音を聞いて信じるってどういうことでしょうか。イエスがキリストである、十字架につけられたキリストを神は、イエスを神はメシアとされた。そこに私たちに対する神の愛がある。その福音を聞くだけです。何の良い行いもしない、必要とされない、ただ聞くだけです。聞いて受け入れるだけです。だからそこでは人間を、自分を誇ることはできない。他の人と比べてこんなに優れてるんですよ、見てくださいっていう必要もない。でもそれはできない。人の誇りはそこでは成り立たない。ただ神様が外から聞かせてくださったイエス・キリストの出来事を聞いて信じ受け入れるところに救いがある。どんな立派な行いをしても、正しい行いをしたとしても、福 音を聞いて信じていなければ救われない。それをパウロが言い換えているのは、3節では霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのか、肉によって仕上げようとするっていうのが律法を行って救われようとする生き方です。だから人の目には良いかもしれないけれども、神の目から見れば、神の霊によって導かれ、神の霊を与えられてイエスをキリストと告白して、自分を誇らないで、ただ神の恵みを喜んで、あそこにこそ私の救いがある、私もそこで死んだ、そしてキリストと共に生きているという、この一時にとどまり続ける、そこに私たちの確かさがあるんです。霊によって始めたのに、福音を聞いて信じて、霊を受けて福音を聞いて信じて始めたのに、人間の力で救いを完成させようとするのか、そんなバカなことはないと言ってるわけです。私たちは本当にこのただ一つの確かなことにとどまりたい、とどまるべきです。私たちは霊を受けてイエス・キリストの十字架につけられた、そのイエスをキリストと信じる、その福音を聞いて信じて始まったんですから、日ごと新たにこのキリストの福音を聞く、自分の心に、自分自身に語り聞かせて、それを今この祈りの祈祷表をもう一回新たにやりましょうっていう呼びかけなんです。いつもこの一つの確かなイエス・キリストの福音を聞いて信じる、自分の立派な行いで救われるんじゃない、この福音を聞いて信じていく、今日も明日もずっと、その一つの確かさに私たちはとどまるように、もうパウロ先生が肩を揺さぶっているように、机をバンバン叩いているように、一生懸命神様が熱い思いを持って私たちに語ってくださっている、このただ一つの確かなこと、福音、信仰はこの福音を聞いて信じるところに始まる、今日も明日も永遠にそこに生きる、そこにこそキリストの教会があるということを私たちは信じて歩んでいきます。祈ります。すべてを、人の心を極められる主なる御神、私たちを惑わそうとする者、足をすくおうとする世の力が働きます。今も昔も、私たちは一つの確かなところに立つことができるように、なお聖霊を注いでくださり、謙遜にイエス・キリストの福音を日々新たに聞いて信じる群れとならせていただけますように、そこにこそ恵みがあり喜びがあることを味わわせてください。尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌472番を賛美します。賛美歌472番、私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
罪深く憐れみ深い地上の天の神様、皆をおめで賛美いたします。今日もこの間作法牧師を通していろいろな福音を私たちに授けてくださって、その聞くことから始まり、そして、 それが洗礼の源となってここまでやってこられたことを本当に深く感謝いたします。また日々の歩みの中にもいろいろと心が動き、主よあなたを離れる時も会うという時もありますが、しかし主は私を頑固よく捕まえて離すことをせず、私を導いてくださること、日々の歩みを本当にありがとうございます。本当に感謝いたします。今日もいろいろな御言葉の中に、ガラテヤの手紙のごとく私たちも愚かなものでありますが、それでもなお導いてくださいますように切にお願いいたします。その感謝を今お捧げしました献金を清めてお使いくださいますように切にお願いいたします。またここにおられる方々とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖詠賛美歌28番を賛美し祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。